坂東文芸短歌今井清戦。木枯らしは日いっぱいだと西吹けば、義母の口癖思い出すなり。矢作富山久美子。待合室のマスクの人ら押し黙り、確定申告の順番を待つ。奉仕と大関祥子。立夏過ぎ、わずかばかりの田植えせり。
素足で紺の桃引きを履き。
長屋新井勝。揚げひばり、剣譜のような空を指し、さえずる声を地に振りこぼす。靴掛け木村愛子。茶碗蒸し、味も香りもぬくぬくと、我が娘に継がれし料理の一つ。祝い、倉持よし。ここにして、外出自粛の宣言に、老いはますます孤独にはまる。靴掛け、倉持かよこ。ひっそりと、墓毛に咲きし、無べの花。葉を剪定し、存分に眺む。山、栗原八重子。コロナ禍の波紋広がる早朝に、ナスの苗木を丹念に植う。平八神殿、吉岡明。ほらあれど、しだれ桜の咲き満ちて、寺の跡地の記念碑照らす。駒羽内海妙子。水張りて、白角エンジン音高く、脳の大地にコロナ縁なし。内野山木村仁。言葉なく肩叩かれるレジの列。マスクの人は確かに友なり。祝い、うてな富男。心込め、手作りマスク寄付をする少女の映像。頼もしく見る。流す、鈴木ふさ。朝顔の鶴の行方を眺めつつ、先の支えを差し伸べる妻。長屋、後藤守る。表。一首目。若い頃、舅と共に苦労しながら働いていた日々を解雇している。木枯らしと日雇いは帝国にはきっとやむという風土的な格言をうまく駆使している。二首目、写実しただけだが沈黙の異様さは人間社会の危機を感じる。三首目、泥に浸かりの田植えには様々な思いがあろう。四首目、結句もさることながら肉の比喩が美しい。五首目、伝統が継がれることは美しい。短歌の作品を募集します。皆さんからの短歌を広く募集します。投稿される方は、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、掲載希望付きの前月20日までに届くように、選者宛にお送りください。選者、今井清。郵便番号 306-0604 高田新田435電話 0297-35-2864